スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
じゃあこの後プロトンはどうなるかって話なんですけど、一応プロトンを作っていた、クニチョフは、ロシアの次世代ロケットアンガラの方のプロジェクトも進めてるんで、最終的にアンガラにリプレイスされるらしいんですけれども、ただ、プロトン自体はすぐに打ち切るってわけじゃなくて、クニチョフの方でも結構いろんな高性能工場型の開発を進めて、現在でも進めていて、いろんな、しばらくは使い続けるような感じですね。
そうですね。ここ10年で、10年、20年か、結構ね、細かにアップデートして能力がどんどん上がってますよね。
フューズ4の段階で、それ以前も段階的に上がって、性能向上してるんですけれども、
一応来年予定ですかね、フェーズ4。
来年予定のフューズ4のところでは、複合素材を使ったりとか、あとそれからデジタル、要は電子機器を全部デジタル化して軽くするだとか、あとは燃料タンクをケブラーコンポジットにしてるとか、あとそれから、後で触れる構造の話で詳しく話しますけれども、基本的には構造を簡単にしたりとか、精度を上げて容量を上げたりしていって性能向上していくっていう風な予定が考えられているようですね。
そうですね。今のニュースだと、アンガラ経営についてもそんなに進んでるような感じはないんで、やっぱ当面はやっぱりプロトンの運用が続くでしょうね。安定してますしね、安いし。プロトンロケットの構造細部についてお話していきたいと思います。お願いします。
じゃあ前半でプロトンの歴史について話しましたけど、実際にどんなロケットかという、構造面の話を次にしていこうと思います。
はい。
プロトンのラインナップというか、構成なんですけれども、今使われているプロトンっていうのが、少しずつ改装されてて、微妙なんですけれども、一応、現在のプロトンっていうのが、プロトン、プロトン M のフューズ4、フューズ3ですね、の、が、現状のプロトンの形ですね。
はい、
で、これ以前に、一番最初の二段式のプロトンっていうのが、ありまして、で、から、そうですね、2000年まではプロトン K って呼ばれている、オリジナルの構造を延長しているの、延長線上にある、プロトンですね。
はい。
前半で触れたましたけれども、一応、後半でも、おさらいとして、プロトン自体の構造をまず簡単に説明しますと、
はい。
三段式の、大型宇宙ロケットで、これサイズはいくつだったっけな。
サイズはですね、全長53メートル、打ち上げ総重量720トン弱、直径は
4.3 メートルですね。
一番最後の1段目については、最大外周が8メートル弱ですね。7.5 メートルぐらいありますね。はい。はい。そういう、大体それぐらいですね。サイズがですね。はい。
で、元は前半で触れたように大型 ICBM として、命中精度が悪かった時代の名残りで大きい核弾頭を運搬するために作られた、大型 ICBM として開発されたこともあって、基本的にはね、ICBM として使うために常温で長期間保存が効く、資産化二脂質素と、ヒドラジンを使った、燃料を使った、ロケットになってるわけです。
はい。
ざらっと構造から話すと、まずこの1段目の構造っていうのが結構面白くて、大きい燃料タンクの周りに、酸化炭タンクの周りに、6本の燃料タンクが周りにくっつくような形になっていて、これは前半触れたように、ICBM 時代の名残りで、要は鉄道網で運搬することができるように、その列車の、サイズに収まるような形になる、するためにこういうような構造になってるわけですよ。
はい。
なんで、これは自体は実はブースターじゃなくて、真ん中のタンクのところには何もなくて、周りのところに6機のエンジンがついているという構造になってるわけです。
はい。最もプロトンの特徴のところですね。
で、そこの周りについてるエンジンっていうのが、この RD275。現在だと、回収され、当時だとあれですね。RD253 です。
はい、253ですね。
現状出すと、RD275 なんですけれども。で、 この、うん、エンジンの話からしますか。エンジンが一番面白いですか。
そうですね。はい。
で、このエンジンっていうのは、要は資酸化二窒素とヒドラジンを使うエンジンで、で、世界、確か世界最初だったかな。まあ、はい、酸化剤リッチで動く、まあ、
二段燃焼サイクル。
二段燃焼サイクルのエンジンですね。
二段燃焼サイクルっていうのは、まあ、一応、そこを説明しますと、まあ、この、まあ、通常、まあ、例えば、日本の H2A の LE7 とかも、二段燃焼サイクルなんですけど、こっちは燃料である水素の中に、少し酸素を入れてやって、その少量の酸素で、燃焼させたエネルギーで、燃料や、そうですね、燃料や、酸化剤を送り込むタービンポンプを駆動して、その駆動したガスを全部燃焼室に持ってって、そこで全ての酸化剤と、水素、酸素と水素を全部混合させて、燃焼させてエネルギーを出すというシステムですね。で、これは結局、途中で、ガスを捨てないんでですね、一応、技術的には難しいんですけど、まあ、一番効率のいい方式ってことですよね。
うん、そうですね。で、まあ、プロトンに使っている、RE253 は、これを、まあ、液体酸素やケロシンとか、液体酸素、液体水素ではなくて、うん、まあ、ヒトラジンと、まあ、資酸化二窒素で行うっていうところが、まあ、特徴なわけですね。まあ、この、燃料は、まあ、混ぜるだけで、まあ、爆発的に反応するんで、まあ、添加機がいらないんで、はい、そういう意味では楽といえば楽ですけど、
そうですね。
でも 逆に言えば、かなり取り扱いは慎重にやらないとまずい
ですよね。そうですよね。これ、タービンの直前で混ぜるんでしょうけど、混ぜた瞬間に火がついてるはずですからね、
そうですね。
おそらく相当難しいでしょうね。
二段燃焼にかかわらず、まあ、今のロケットは、まあ、大体そうですけれども、ノズルを冷却するために、一旦燃料を全部、冷却のために、ノズルの周りを回してからもう一回燃焼室に吹き込むっていう構造になってるんですけど、これも今のLE7 とかそこら辺のエンジンみたいに液体水素とかそういう超低温燃料がこう冷やすために回ってたりとか、ケロシンとかじゃなくて、もうこのエンジンサイクル図を見ると、もうある程度混合が済んでいる、もう燃焼状態の資酸化二窒素、もしあそうか酸化剤リッチだから資酸化二窒素ですね、
はい、
これをノズルの周りに回して冷やすというか、冷えんのかこれってなってるわけですよね。
そうですよね。
じ
ゃあここでちょっと後藤さんが遅れてたんですけど加入しましたんで、ここから3人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあRD253 続きいきましょう。
そうですね。
はい、
エンジンの構造の話ですけれども、どこまで話します。あ、そうか、酸化剤リッチのエンジンで、で、まあだからこのエンジンに関しても、まあ他のロケットエンジン同様、まあノズルの周りを冷却するために、まあRD253 の場合ですと酸化剤リッチなんで、まあ資酸化二窒素をまあ回して冷却するようになってるんですけれども、ただこのバルブの流れとかエンジンの構造を見る限りだと、あれですよ、下手すると燃焼状態に なってる可能性があるものが回ってるわけですよね。これで本当に冷えるのかって気がするんですけど。
そうですよね。まあ、まずその酸化剤リッチで二段燃焼でタービン回すという技術そのものが、そのソビエト、ロシアでしか開発されてない超絶技術なんですよね。
そうですね。すね、なんか資料によると効率はいいらしいんですけれども。
そうですよね。
でも実際にやってるのは、ロシアしかないですよね。
実現、やっぱり酸化剤の方を多くするっていうのは、やっぱり相当、金属とかに反応しちゃう可能性もありますからね。
そうですよね。
相当危険なんですよね。
もう酸化剤に有機物とか、なんか可燃物が接触するとすぐにそこで燃焼したりとか爆発が起こる可能性がありますからね。
うん、
それを RD253 は、まあ、あれを、それを普通に使うわけじゃなくて、さらにあちこち循環させておるわけですからね。
そうですよね。1963年にそれができたって、やっぱすごく、グルシコ、グルシコってすごかったんですよね。私、つくづく思いますけどね。
その RD253 のエンジンサイクル図とか構造図を見ると、しかも本当に
すごい単純ですよね。
バルブと、タービンだけでしかできてないエンジンなんですよね。
そうですよね、うん、制御系がほとんどない、事実上制御系ほとんどないんですよね。
制御系はだからバルブだけでやってるっていう構造ですよね、うん、まあ、確かに燃料の性質から言って混ぜるだけで発火するわけですから、添加機構とかそういったものを入れるとかえって複雑になるだけですから必要ないとはいえ、
う
ん、
そうですね。
で、プロトンロケットの本書いた後に見つけた資料なんですけれども、プロトンロケットのスターターシステムとか、タンクの構造なんかを見ると、
はい、
どうも起動時に、ってか、 ある程度タンクを加圧しておいて、
はいはい、
でその圧力の下でバルブを開けると燃料とか酸化剤が流れてくるような状態にしておいて、はいはいはいはい、でそれで要はバルブの開閉だけでエンジンを駆動、要はスタートさせて駆動するっていう構造になってるみたいなんですよね。だから本当にエンジン周りっていうのは要はバルブしか必要ないっていう構造になってるんですよね。
なるほど、まあそれはウェポンとしては最高の構成ですね。
でもしかしよく、まあ、だからこそあれですよね、前半の開発の時の話にもあったけれども、うん、要はエンジンの採用が決まって実際に作るという話に なっただけで、ちょっと回収しただけで、何パーセント、あ、
12.5%。はい。
12.5% の出力が向上されて。で、その後の RD253 から RD275 に改装した時にも、出力は最初の段階で 7.7%、その後に 5.2% 出力が上がるんですけど、うん、この出力のアップに関しても、構造を全、あちこちいじったっていうよりは、単に製造方法を見直したり、材圧を調整したりして、要は部材をちょっと軽量化したりとか、あとそれから圧力が高められるところを高められるようにしたっていうだけで、これで出力が上がるようになってるんですよね。
すごいですね。
だからあれですよね、この RD253 シリーズのエンジンの改装っていうのは、複雑化して性能を上げるんじゃなくて、基本的に極力構造を単純にして軽量化して、複雑な部品を外して信頼性を上げることで性能を上げるっていう構造になって
る。なるほどですね。
まあ、グルシコがハマるわけですよね。
そうですよね。
ヒドラジン系のエンジンに。しかも冷却システム、燃焼器の断面の資料なんか見て、要はエンジンのノズルの中に、まあ、酸化剤と燃料を吹き込んで、まあ、燃焼させる、要はインジェクターの部分ですけれども、
はい、
これでも、まあ、要は冷却のために、インジェクターのその、燃焼器の周辺の部分には酸化剤を多めにしたガスを大量に噴射して、で、それの層を作ることによってエンジンを冷却するっていう構造になってるんですけど、これもすごい構造ですよね。
ね
え。だから酸化剤リピーツで回すっていうのを他に、時にも有機物とか燃焼物と触れたらどうするんだっていうのがあったけど、それが本当にインジェクターとかノズルとかあらゆるところにそういうものが酸化剤リピーツで、しかも冷却も兼ねて回ってるわけですよね。
そうですよね。で、ノズルの外側ギリギリのところは、まあ、酸化剤リピーツのガスが壁になっているってことですね。
そうです。
酸化剤でやるっていうのはまたそれがね、通常はやっぱりね、西側で使っても、ね、安全側に振ってるから燃料でほでやってるんですよね。
そうです、そうです。
酸化剤じゃなくてですね。すごいですね。
あまりにエンジンがすごい遠くのまでで、まあ、一応そういうわけで本体に戻ると、
はい、
であと本体の1段目の構造で面白いのは、この一番真ん中の酸化剤タンクの入ってる、
はい、
昔だったらここに本当のエンジンがあって、周りがブースターだったらだろうって思われてるところに、はい、エンジンがなくて、ここにインターフェースがあるっていうのが面白いんですよね。面白い構造なんですよね。だから、要は、ロケットの一番お尻の真ん中のお尻の部分に全部インターフェースがあるんですけれども、で、なんでこんな構造になったかっていうのは、要は、これが ICBM として開発されたナノコリで、要はサイロに収めた状態で、打ち出すために、要はサイロのこう側面からやってると、こう打ち上げた時に外れたりとか、いろいろ不都合があるし、サイロ自体も小型化できないんで、それでまあサイロの一番ビブの部分にこう連結できるように、一番下の部分になんかインターフェースが全部集まってるっていう構造にみたいですね。
結局上からソケットにミサイルが、
ね、
刺さってる、
そう、
サクッと刺さってる感じですね。
サイロだから開発史の時にも触れましたけれども、チェロメイ政局で最初にコールドローンチ式のサイロを開発したんで、要は高圧ガスでロケットを空中に打ち出して、空中に打ち上がった状態でエンジンを点火して、発射することによってサイロを何度も再利用するっていうコンセプトだったんで、基本的にサイロを使用してたら、プロトの場合もやっぱり一回打ったら頭からこう、要は垂直にこう、打ったらまた頭から入れて出す、打ったら頭から入れて出すっていう構造もあって、それで多分下についてるんでしょうね。
うん、そうでしょうね。
でも実用化されなかったけど、このコールドローンチでこの
700トン。
700トンのロケットを打ち出そうと考えたプラン自体はすごいものがあります。
すごいですね。
だから、その名の声で今もインターフェースが下にあるんですけど、いくらエンジンが周りにあるその真ん中の部分で直接排気口の真下にはないとはいえ、高圧ガスにさらされる部分だから、 よくこんなとこにインターフェースがあるなって感じです。
そうですよね。
資料を見ると、プロトンってこの真ん中のインターフェースの部分とか、あとその他にいくつか、全部、要はプロトンの打ち上げの写真を見るとわかりますけれども、打ち上げ時って要は、組み立て棟とか全部退避した状態で、一番ビープだけで固定された状態になるんですけれども。
そうですよね。サービスタワーとか全くなくて、本当にポツンとロケットだけ立ってる形ですよね。
だから打ち上げの時に資料を見るとそのインターフェースとかってどうなるかっていうと耐熱走行シャッターの内側に格納されるっていう風に書いてあるんですよね。でこの前 YouTube で動画を見つけて本当にシャッターに収納される動画を見て初めてな現物実際に動いてみたけど本当にかなりのスピードです。結構700トン のロケットのインターフェースだからこういう接続部分とかもかなりごついんですけど、それがもうかなりのスピードで収納されるようになってるんですよね。
中央のところは下から被って、左右、周りからこう出てるインターフェースは、
周りはインターフェースではなくて、まあ多少はあるんですけど、要はロッキーのノズルを支えるような感じで爪がついてまして、それで発射時に、発射直前までこう、なんかあった時に点灯しないように、それで固定してるんですね。
なるほど。
でこの爪なんかももう発射時にこう外れるとそのままこう全部収納されるっていう構造になってるんです。
爪が結局周りからこう中心に向かって爪が出てロケットを支えててそれが打ち上がった瞬間にその爪はそれぞれその円周の外側に向かって引っ込んでなおかつシャッターが閉まるってい
う
構造ですよね。 すごいな。
だからここら辺なんかもう完全に ICBM ですよね。
ですよね。エンジンの初弦の話をしてなかったですね。
あ、そうか。
構造性能の話、スペック言ってなかったですね。
そうですね。まあ、海面高度で、1.47 から 1.67 メガニュートンで、真空中の水力で 1.63 から 1.83 メガニュートン
ですね。
なりますね。で、燃焼出力がさすがソ連らしくて高いですね。普段だ、2200から 2450PSI
です。
PSI。うん。
高圧燃焼ですね。
これが1960年代にできてたってこと
ですね。すごいですよね。ちょっとちなみに、日本の H2A ロケットの、LE7 エンジンの場合、ですね、水力、真空水力で1098kN ですね。こっちは1600ですから、まあ、1.6 倍ですよね。パワーはですね。燃焼圧は LE7 低いんですよね。燃焼圧が12、半分ですね。あ、違う。メガパスカルで言うと半分じゃないですね。プロトンの方は16メガパスカルぐらいですけど、LE7A は12メガパスカルですね。やっぱここをやっぱり高めると効率が上がるんですよね。
っていうか、プロトンの場合だと、資産管理基礎とヒドラジンだから、あれですよね、燃料の効率から言うと、そんなに高い出力は避けないの、圧力を上げることで、ここまで高出力エンジンにしてるわけですからね。
そうですね。やっぱり、さすがに非水力は、これはもう燃料の原理で、どの燃料を使うかで、大体残念ながら、理論値で最高値は決まっちゃうんで、非水力だけは、やっぱり LE7 が、今出力いくつなんだ400超ノズルで440、まあこれ単位秒なんですけど440秒のところ、
プロトンの RD253 で、まあ、300中で316
ですね。だからやっぱりさすがにここはもうかなり、いわゆるその、ね、燃費に関するところについては低いですけどね。
だからさっき話した徹底的な軽量化によって、効率を上げてるわけです、
ね、そうですよね。1960年代にこれがここまでできちゃってるんですからね。はい、そんなところですね。はい、
で1段目からで2段目っていうのが、設計段階の時も話した、もともとは UR200 弾道弾が2段目なんですけれども、でここの1段目と2段目のところがメッシュになっているんで、資料だと、ものの本によって、要は1段目が動いてる段、噴射している段階で2段目を点火しているっていう話、資料もありますけれども、ただ、一応こちらの資料によると、2段目っていうのは、
プロトンのマニュアルを見ると、スラストのグラフが、スラストのグラフがその時に2秒ぐらい G がガクンと落ちてるから、多分少なくとも今の運用上はやってないと思いますね。
そうですね。2段目のエンジンは1段目の水力が残ってる段階で、点火するって書いてある。
点火はするけど、 実際の加速度を見ると、まあ、ゼロまでは落ちないんですけど、2秒間はやっぱり 0.5G ぐらいまで落ちますね。
ねえ。
うん、だから、まあ、展開してすぐ推力が上がるまでそれぐらいかかるってことなんでしょうけど。
ね
え。ね、固体燃料のね、MU5 みたいなやつはもういきなり推力が上がるから、ファイアインザフォールで、どんどん点火しながら切り離していきますけどね。ね
だからなんでここにファイアインザフォールがあるのかちょっと実はよくわかんないんですけど、むしろ3段目の方が実は2段目が完全にまだ燃焼が終わる前に点火するようになってるんですけれども、
どうなんですかね、この2段目用のそのいわゆる200用のエンジンの
2段目は RD0211
ですね。
ええ、
これがひょっとするとその 0G 点火がそんなに強くないのかもしれないですよね。
ただこれも資産化日素とヒドラジンなんですけれどもね、
燃料の供給のところが G がないとちょっと厳しい構造になるかもしれないですね、送り込みがですね、ちょっとその辺は資料によって微妙に違うんでってことですよね、
で2段目は毎回プロトの説明をすると基本的には UR200 でって言った後にほとんど説明もないまま走られてしまいそうな存在なんですけれど、
そうですね、
一応エンジンの構造とかまあざらっと説明しますと、
はい、
このここで使っているエンジンっていうのがまあさっき話した名前も出た RD0211 っていうエンジンで、まあ、このエンジンが基本的には中央の RD0211 の周りに RD0210 がまあ周りに配置されているエンジンで、まあ、基本的にはこのエンジンって構造はほとんど同じなんですけれども、要はどこが違うかっていうと、まあ、ジンバル機構とか、まあ、そういった機能がついてるかとか、そういう、まあ、違いがあるわけですね。
なるほどですね。はい。
で、まあ、これが RD、UR200 の、まあ、メインエンジンで、当初は無茶なメガクラスターブランド、
はいはい、
プロトンだったらこれがメインエンジンになるはずだったエンジンだ。
1段目にずらりと並んでたはずだったですね。はい。
で、まあ、二段目の説明はそのまま走られて回数で三段目になるだけですけど。
そうですね。燃料はこれは同じく、ヒドロジンと資産化日素ですね。はい。
そうです。三段目まではそうですね。
そうですね。はい。
三段目がね、あんまりね、資料がないんですよ。で、実は私もあんまり資料で、エンジンが RD の。
0121ですね。
あ、そうですね。0121。はい、
あ、違う、失礼しました。0212ですね。
あ、そうです。
ヒドロジンですから、これ200番台はヒドロジン燃料ですからね。
そうだ、RD0212 を使った、まあ、構造ですね。うん。3段目は、あんまり語ることがないというか、単に資料がないというか、そんな感じですね。で、まあ、4段目の、アッパーステージって呼ばれているところが、まあ、いろんなバリエーションがあるんで、それから前半の開発して触れたように、結構いろんなエピソードがあって、はいはい、まあ、ちょっと面白いことになってるわけです。
そうですね。
で、プロトンの各型も、基本的にはプロトン K とプロトン M っていう、まあ、大まかな流れ以外は、もうほとんどこのアッパーステージの構成がどうかっていうのが、まあ、プロトンの違いになってるわけです。
なるほどですね。で、
このアッパーステージでも、もう、最初の頃っていうのはブロック D っていう前半に触れた要は、プロトンの有人月周回計画だった頃に、要は N1 ロケットの上段だったモジュールが、まあ、使われてたわけなんですけれども、
はい。
で、これが、いつの段階で変わるんだったっけな。手元に安直は出ない。今、ロシア語版のウィキペディアのプロトンページが無駄に詳しいんで、そこで一覧表を見てますけれども。
はい。
そうだそうだ。そうですね。ブロック DM、よし、出た、大丈夫だ。どういうふうに話そうかな。すみません、ちょっと、資料は開けてる間に何を話そうか忘れちゃった。あ、そうか、ブロック DM の、上段のアッパーステージのブロックの、アッパーステージの話、
はい、
ブロック DM、ね、ブロック D と、それからブリーズ M の2系統があるって話。
ちょっと補足すると、3段目までで、低軌道までに上がります。基本的にはですね。で、それを衛星を、静止軌道とか、あと探査機だったら惑星か空間とかに、惑星遷移軌道とかに、打ち込むのが、ここで言ってるそのアッパーステージと言われる、まあ、4段目ですね。
うん、そうですね。
はい。
で、これが、まあ、初期のプロトンというか、まあ、つい最近までは、まあ、ブロック D って言われてる系譜で、要は、はい、N1 ロケットの序断だった系譜なんで、
はいはい、
で、これがまあ、そういうこともあって、プロトン自体は、ヒドラジンの資産化に必要の燃料を使ってるんですけれども、このブロック DM に関しては、ケロシンと液体酸素の組み合わせになってるわけですね。うん、
この部分だけ OKB1 の流れが入ってってことですよね。
うん。で、設計自体も要は今でいうエネルギアが作ってる。
エネルギアですね。
はいはい、製造ももう全然違うところが作ってるんですね。うん。それでブロック DM の構成ですけれども、で、この構成でいつも説明に伴うのは、このブロック DM の、ブロック D シリーズの名称が結構わかりにくいようになってるんですね。要はまずブロック D っていう、まあ、全く、もう基本、オリジナルの、まあ、
はい、
ものがあって、で、それに関し、それを改良した、まあ、ブロック D、あ、DM っていうのがあって、
うん、
で、その後 DM2 っていうのがあって、はい、それで DM2M っていう風な流れになるんですけれども、はい、で、これの他にさらに厄介なのは、それから軍と民、民間側で名前のコードの付け方が違うっていうのがありまして、
うん、
要は DM プラス、まあ、数字っていうか、ことにはなってるんですけれども、宇宙軍の、ロシア宇宙軍の正式名称だと、D、ブロック DM2 の場合だと、DM と2の間にハイフンが入るんですね。
はい、
で、
はい、
民間とか設計共同の内部だと、スペースなしでこれが記載されるんですね。で、さらにこれに、実は内部コードとかがあったりするんで、では
いはい、
資料によって、こう、少しずつ名前が違ったりするんで、余計こう、混乱が来るという。
なるほど、11S861 とかそういうのがついてるんですよね。よくわかりませんね。はい。で、このブロック DM には、まあ、先ほど言ったように、燃料もあれですよね。
燃料も違います。はい。
ケロシンと液体酸素を使ってる燃料、
ね。そうです
ね。
で、ただ、まあ、そういうような、要は N1 から流れる、一連の流れで開発された文字アッパーステージで、で、製造も当然、エネルギーがやってるんですけれども、まあ、クルニチョフの方では当然、まあ、それだとあんまり面白くないわけで、
うん、
まあ、一応、クルニチョフの公式アナウンスでは、まあ、同じ燃料を使って効率を上げるためというような名称があるんですけど、まあ、基本、まあ、実質のところは、まあ、自分たちで全部やりたいということで、
はい、
まあ、新型アッパーステージとしても、ブリーズ M というのが、まあ、開発されたわけですね。
はい、
で、このブリーズ M っていうのは、まあ、プロプロトンと全く同じように資産化に窒素とヒドラジンを使った、まあ、全く別系統の、まあ、パーステージになるわけです。
そうですね。
で、これが最初に使われたのが1999年で、でロシア語の資料では書いてあるけれども、本当にそれでいいのかな。
99年ですね、最初の打ち上げは。はい。
はい、
99年7月5日の打ち上げですね。
じゃあやっぱり、はい、正しいですね。
うん、ええ、はい。
で、まあ、クルニチョフによって、まあ、新しい、ブリーズ M という、まあ、アッパーステージが作られて、まあ、基本的には、全部これに、まあ、リプレイスされていくっていう流れになってるわけです。
そうですね。まあ、今のところは、まあ、主に、グロナスとかそういう、国家ミッションの方は、まだ未だに DM シリーズが使われることもありますよね。まあ、最近の打ち上げの傾向を見てるとですね。ISS 社の受注の商用打ち上げはもうほぼ 100% といってくらいブリーズ M で上がってますよね。
そうですね。で、アナウンスとか見るともう最終的には全部ブリーズ M にリプレイスする方針みたいですね。
う
ん、はい、
そうですね、
うん、
どうなんですかね。ブル、まあ、DM の方も DM3 までいってますけどね、
うん、で、まあ、DM の方も、
はい、
DM3 とかになると、まあ、プロトンだけではなくてゼニットロケットの上段とかにも使えるようになってますけれども。はい、で、アッパーステージの、まあ、細かい話に戻りますと、で、このアッパーステージの特に、DM シリーズがそうなんですけれども、この DM シリーズの種類が多いもう一つの理由っていうのは、要は、基本的には各ペイロードに向け、用に、まあ、それ用に、まあ、カスタム 化されて作られているので、うん、余計こうバリエーションが複雑になってるっていうのもあるんですね。
なるほどですね。
うん、だからこの多分あの DM いくつっていうの他に同じ名称でも多分打ち上げるペイロードによっても少しずつ構造は全部違うという風になってるはずです。
うん、なるほどですね。
であのこれは実はあのこ の, あの頭についてフェアリングに関してもそうで、まあ、フェアリングもあの基本的にはいくつかバリエーションがあるんですけれども、これもあの当然衛星によって ある程度汎用化されてそう作られているはずなんですけれども、初期 の, あのフェアリングとか、あとそれからまあすごく衛星サイズがでかいものに関してはもうその用のカスタムフェアリングになっているっていう、
うん、なるほどですね。
はずです。ええ、
まあ、プロトンでもそのプロトン系とかその DM 系 の, あのフェアリングはあのあんまこう丸くないんですよ。 丸くないっていうか結構角張ってるんですよね。
ああそうですよね。
これまあソユーズも同じような傾向になるんですけど、あの商用打ち上げするフェアリングはどちらかというとこう角があんまり立ってない、こうちょっとあの先がこう尖ってはいるんですけどちょっと丸みを帯びてるんですけど、特にそのプロトン系 の, その DM 用のフェアリングとかによってもう完全にあの鉛筆削りで削ったみたくこう上の円錐部分と下の円筒部分がもうカクッとつながってるんですよね。これも面白いですよね。あのソユーズ2もグロナスとかあげるそのセーフミッションの時はその先の角のあるフェアリングで、であのアリアンスペース受注の民間打ち上げの時はもう丸ちょっと角のない丸くボテッとしたフェアリングって、これなんか最近見てて面白いなと思ってるんですけど、何なんでしょうね。
何なんでしょうね。資料を見ると一応確かに標準フェアリングって言ってバリエーションがあって少し丸まってるのと、いや本当に鉛筆の頭みたいなのバリエーションがあるんですけれども、
ね、
これもなんでこんな形になってるのかよくわかんないですよね。
ね、
衛星 の, あのドッキングモジュールとかのとかだったらまだその衛星バスとかの関係でバリエーションがいくつかあってとかわかるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
直径はともかく頭がとんがってるか丸くなってるかの違いっていうのが何で発生してるのかよくわかんないんですけど、
ねえ、なんでしょうね。
はい、そういえばあとフェアリングで思い出したんですけど、あのプロトンの打ち上げの時って大体フェアリングのところにこうカバーがついてるんですよ。
はいはいはい、なんか布みたいなカバー、布ですよね。そうそうそう、布製 の, そのキルティングみたいな、あのモコモコした感じのカバーがついてるんですよね。
うん、でこれもあのどういうわけでついてるかっていうのが、要はあのロケットが射程にやってからこう立ち上げるまで3時間ほどの間っていうのが、あの射程に運ぶまではあの運搬用の車両というか、まあ、あのそのモジュールのところにあの、うん、要はフェアリングとかのをコントロールの中の温度を一定に保つ温度コントローラーと連動し連結していくんですけれども、
はいはいはい、
これを切り離してこうロケットを垂直に立ててあのサービスモジュールとくっつけるまでの間の3時間っていうのが温度調整ができないんで、その間にあのフェアリングの中を守るためにああいうそういうふうにカバーがついあのかかってるようですね。
おー、なるほど。最近あのソユーズ2のフェアリングにもついてますよね、あれね。
うんうん、プロトンのでもあそこら辺の温度管理も結構謎なんです。あの、要は製造の話の時も言ったけど、燃料自体もあの、要は資産管理地その液体入れられる範囲って結構狭いんで、
はいはい、
あの中国の調整ロケットとかヒーターがついてるって話がありましたけど、うん、はいはいはい、プロトンの場合だと最初 の, あの以前の最初の一番最初の打ち上げの試験段階の燃料ダミー燃料を使った試験の時にそこあのタンクを保温してたヒーターが発火するっていうことがあって、うん、それを全部取ってしまって、はいはいはい、ヒーターを使わない形に変更になったっていうんで、これもどういう形になってるのかちょっと気になってくるんですけど
ですね、マニュアル見てるんですけど、やっぱマニュアルにはその辺は載ってないですね。
で、話が脱線しましたけど、アッパーステージとフェアリング周りの話に戻りますけれども、
はい、
一応、現用の構成としては、まあそういうわけで、ブリーズ M。で、フェアリングに関しては、まあ基本的には各衛星バスに合わせた、まあバリエーションがいくつかあるんですけれども、そこでまあ、現状だと汎用化が進んでいて、まあ基本的にはあの、ボーイングのバスですとか、
はい、
それから SBK ですね、のバスですとか、あとオービタルの、バスですとか、
はい、
一応 DS2000 にも対応してるんで、まあ、DS2000 以外に関しては一通りの打ち上げ実績があるっていうふうに。
そうですね、はい。ボーイングと、あと最近多いのがそのローラルのでかいあの LS1300 ですね。
ああ、そうです
ね。6トン超えのですね。あとは、 SB っていうのはこれはヨーロッパのタレス社のサイバスですよね。
あと最近だとこの前あれが行われま複数の衛星を打ち上げるっていうのが
ありました。そうですね、プルトンデュアルありましたね。ただこれはちょっと特殊ですよね。アリアン5とかは結局全部基本的なデュアルですけど、あれはもちろん今度の例えば H2A の次の21号機もデュアルですけど、最上段の上に衛星を乗っけて、その上にカバーをフェアリングをつけて、でそのフェアリングに次の上の衛星が乗っかって、さらにもう一度フェアリングをかけるっていう形 で下の衛星と上の衛星っていうのはつながってないんですけど、このプロトンデュアルは下の衛星の上に上の衛星をつないで1個のフェアリングでカバーするという恐ろしい構造になってますよね。だ当然その今のところ確か2回上がってるんですけど、2回とも下の衛星はクルニチェフ製ですね。当たり前
で、まあそうですよね。
クルニチェフが作らなきゃ、たまたまこの衛星とこの衛星一緒に打ち上げるから、じゃあ下の衛星さん上の衛星つないでいいとか言っても、当然それはダメそんな無茶なって話になるでしょうからね。もともとそのデュアルロンチで上げるっていう組み合わせを最初から決めて、決め打ちで製造から入らないとダメでしょうからね。結構プロトンデュアル最初にニュース出た時は、うちもデュアルロンチやりますよってニュースなんかこう大々的に流れてましたけど、どう見てもそんな商売として客がたくさん集まるとは思えない内容だったんですけどね。今のところなんか政府系の打ち上げだけですよね。
あれ上の段っていうのは 上も政府系だったんですか、以前の時って。
ISS 受注じゃないですね、直接ロスコスモスからクルニチェフが受注して打ち上げてますね。
はい、ブリーズ M に関してですけれども、まあ、これがさっき触れたように全部自分のところでやりたいっていうのは多分本当の動機だと思いますけれども、うん、要はクルニチェフによって、まあ、開発された、まあ、ヒドラジンと資産管理術を使ったアッパーステージなんですけど、これ結構面白い形してますよね。
そうですね、
ドーナツ状というか、
ドーナツ状というか、うん、その円筒形ですよね。高さの方が低いから、まあ、なんですかね、粉ミルクのカンカンみたいな形ですよね。
ああ、そうですよね。
で、二重構造になってて、
ええ、
周囲が、まあ、その円筒形、まあ、丸くはないですけど、円筒形なんですけど、周りがぐるっと増装ですよね。
はい。
増加燃料タンク。で、真ん中のとこに、本体があって、そこに、まあ、メインの燃料タンクと、エンジンがくっついてるっていう構造ですよね。
ああ。なんか外見のイメージだったのか、真ん中が酸化剤か燃料で、で、うん、その外側か燃料か酸化剤って組み合わせに見えるんですけど、そうじゃなくて、この外側で一つの燃料酸化剤が入っていて、
そうですね、
真ん中の部分も、それはそれで燃料酸化剤がそれぞれ入ってるわけなんですね。
そうですね。だから結局周囲の方は、うん、まあ、エンジンがついてないだけで、まあ、途中で切り離されちゃうんですよね。
ああ、うん、なるほど。
これ確かです。今、一般的に5回燃焼で静止トランスファー軌道に持っていくんですけど、3回目の燃焼終わったところでこの周囲の燃料タンクのところがそこで使い切って切り離されちゃうんですよね。
あ
で、真ん中だけ残って4回目と5回目の噴射を行って衛星を静止トランスファー軌道に打ち込むんで、まあ、結局ここで余計な質量を途中で投棄することによって最終的な衛星側に負担かけずに効率よく静止トランスファー軌道に持ってってあげることができるというその能力のここで獲得してる感じなんですよ ね、
そうですね。あとそれでそういうふうにして不要な部分をどんどん切り離すことによってより軽量化というか
そうですね、本体が
効率を上げてるわけですね。
そうですね、その分衛星の投入重量が大きく持てるということですよね。
ねえ、でこのブリーズ M だから軽量化のためにかなりいろんな工夫をしてるんですよね。将来の開発計画にしても要はケブラー製のタンクを使って軽くするとかそういうプランになってますし、であと噴射に資料を見て面白いと思ったのはエンジンの水力自体もそんなに大きくないんですよね。ここに使われてるエンジンっていうのが、
そうですね、
14D30 っていうんですけど、
はい、20キロニュートンしか出ないんですよね。
だからもう衛星軌道上に上がってるから水力は大きい、トータルで、まあ、要は効率が上がればいいんであって、
そうですね、1
回あたりの水力はそんなに大きくない代わりに要所要所でうまく加速して長時間燃焼して、まあ、はやぶさの4エンジンほどじゃないけれどもそうやって加速していくっていう考え方になってるんでしょうね。
そうですね、結局回数、うん、 先ほど言った DM 系だと結局3回しか着火できないから、通常の運用では切り離された後衛星と一緒に、1回2回噴射して静止軌道の3万6000キロまでピューンって飛んでって3回目の噴射でガクッとこう軌道傾斜角、これバイコンヌールから打ち上げるから軌道傾斜角が 50度ぐらいで上がっていくんですけど、その3回目の噴射で一気にゼロまで持ってって、なおかつ静止軌道にこうボーンと3回目で乗せるんですけど、ブリーズ M の場合は今基本は5回噴射ですね。
で、仕様によると一応8回までは最大できるっていうふうに書いてあります。だから打ち上げシーケンスも結構面白い軌道になってますよね。あのこうスパイラル状というか、
そうですよね、結局ちょっとずつ加速していくから、うん、だんだんこう軌道の直径が大きくなっていくんですよね。
で、確かこれあれ、遠地点か近地点、遠地点でしたっけ、どっかのタイミングでまあ加速するとより効率が上がるんですか、うん、
近地点です。
ああ、はい。
一番近地点のところで、毎回同じところでバイコンヌールから打ち上げて、ちょうど実際の運用では、そのちょうど裏側になるんですよね。
うん。
今の標準的なその飛ばし方によると、日本上空で、だいたい4分30秒燃焼して、ブラジル上空で18分燃焼して、
あ、で、そうですね、
次に、はいはい、もう一回回ってきて、もう一回ブラジル上空で12分回して、
うんうん
うん、この間にその2回目と3回目、あ、1回目と2回目の間に1時間、2回目と3回目の間に2時間間が空くんですよね。で、3回目の噴射を12分やった後、さっき言ったその周囲の燃料タンクをまず切り離して、2分後に6分間4回噴射をして、3万6000キロのところにビューンと飛ばして、で、この3万6000キロに飛んでくるのに約5時間かかるんですよね。で、5時間かかって3万6000キロのところまで上がってって、そこで5回目の噴射で軌道傾斜角をカクッと。衛星が軽ければゼロに持っていくんですけど、まあ、重い場合はまあゼロまでいかないんで、まあ、10度ぐらいとかそういう感じで、なるべくゼロに近い形に軌道傾斜角をカクッと変えるという、そういうオペレーションですね。で、トータル9時間半、作動するんですよね。
でも運用も大変そうですよね。
そうですよね。だから全部今ね、この間も問題になってますけど、ロシア側は今、ブラジル上空の管制やってないんですよね。
そうですよね、うん、で、もともとプロトンロケット自体の管制とか制御装置も結構割と原始的な構造で、以前燃料過搭載して打ち上げに失敗した時ありましたけれども、ね、はい、あの時のプロファイルなんかを見ても西側のロケットとか結構事故があったりしても、うん、それをコンピューターとか自動的に修正するために噴射時間を長くてコントロールするとかいうようなシーケンスを取るんですけど、
は
い
は
い
は
い、
コースを外れようとすると修正かけますけどね、
うんうん、プロトンはでもプロトンの場合ってどうも見ると単にあらかじめ決められたタイマーの間だけ燃焼時間を、エンジンを吹かしてるだけらしくて、なんかそういう修正した形跡が全然ないんですよね。
ないですよね。
だから現用のプロトンですらコンピューターを使ってね、もしかしたら燃料枯渇タンクとタイマーだけのなんかコントロール装置なのかなっていう感じなんですけど、
そうでしょうね。多分いわゆるフェーズ4でデジタル化、ソユーズロケットもいわゆるデジタル、ソユーズ2のデジタルソユーズになった段階で初めてそういう制御が入ったんで、おそらくプロトンもこの次のフェーズ4でデジタルの制御装置が入るところで、そういう機能も入るかもしれませんね。
そうですね。来年のフェーズ4の段階で初めてデジタル化によるテレメトリー処理を軽量化するっていうプロセス化。この時になってようやくコンピューターでそういう制御を行うってことなんです
ね。そうでしょうね。下手すりゃ全部リレー制御かもしれませんからね。タイマーリレーのシーケンサーになってるかもしれないですけどね。
まあ、プロトンの発想は元 ICBM だけって、もう余計なものはつけなくて、性能を上げるためには極力軽くして、構造を簡単にするっていうふうにして性能を上げてきました。
そ
うですね。
まあ、それがやっぱり結局そのスタートが正しかったんで、今現在も、まあ、おそらく、まあ、この極めて不利な北緯51度からの打ち上げにもかかわらず、安価で確実な、そのしかもデルタ V が今おそらく今静止衛星上げる衛星ロケットの中で最も衛星側の負担が少なく静止軌道に持っていけるロケットですよね。
そうですね。打ち上げの G の、うん、振動とかの資料を見ても、うん、そういうプロトンってかなり小さくて、むしろ有人で打ち上げるソユーズの方がこんな G ね、振動とか衝撃かかっていいのかよってあったになってるんですよね。
そうですね。まあその振動も結局グレシコがヒドラジン系に入れ込むいくつかの理由のうちの一つが、やっぱりその燃焼振動の少なさっていうのが そうですね、あったみたいですからね、はい、
あのアポロでも問題になった燃焼室を大型化するとあの、うんね、あの異常振動が発生するという問題があって、最終的にあのこう分インジェクターを分割することによって、まあ、両国とも解消するみたいなんですけど、はい、それ以前にグルシコの方でヒドラジーにはまった理由っていうのはそういう振動問題が発生しにくいっていうのもあったからなんですよね。
そうですね、なんかあのお客さんからすれば非常にいいロケットですよね。
うん、あとはやっぱり今の時代だと何やかんや言ってもあの燃料が猛毒っていうのは結構ネックですよね。
そうですね。
あの資料見て驚いたのは最近だとちゃんとあのプロトンのコストの中にあの打ち上げの車上の汚染された時のあのクリーニング代とかも全部ちゃんとコスト計算されてるんですよね。
除染も入ってるわけですよね。
だから一応最初の驚いたのはあちゃんと除染してるんだっていう、うん、
そうですよね。まあ、あのソ連時代は文句言わなかったでしょうけど、やっぱり今カザフスタンもそれなりに文句言ってるみたいですからね。その結局1段目とか2段目が起こってくるところがやっぱり燃え残ったヒドラジンで汚染されてるんでですね、基本的にはやっぱりそういう面から言っても早いとこあの環境問題から言ってもプロトンを引退させた方がまあその辺はいいんでしょうけどね。しかしさっきも言いましたけど、もうしばらく主力として使われるでしょうね。
そうですよね。
あ、そうだ、後藤さん何か印象ありますかね。
まあなんか濃い話が聞いてて面白かったんですけど、ペアリングの時にちょっと尖ってるって、
はいはい、
話があったじゃないですか、
はい、
あの辺ってこのどうなんですかね、力学的にはあんまり影響はないんですか。
そうですね、尖ってると、まあ、そこでこう渦が発生したり気流が剥離したりする可能性はあるんですけど、
はい、
おそらく多分超音速で切り裂いていくからあんまり影響がないのかもしれませんね。あのプログレスの打ち上げの時のそのフェアリングとかも結構角立ってるんですよね。
ああ。
うん。
それ言うんだったらザリアを打ち上げた時なんかの
角。そうですね。まさにあれがそうなんですよね。そのプロトン系の尖ってるあの鉛筆の、鉛筆の先みたいな。で、あの、ちょっと古いあの手動式のこの手で持って削る、鉛筆削りで削ると、普通のあの手でくるくる回す、あの、あれだと結構細長くと尖りますけど、
はい、
手で回すやつって結構その、短く削れるじゃないですか。
確かにそんな感じです
よね。ちょうどそれぐらいのイメージなんですよね。まさにだからその、NASA で打ち上げた、その、ISS のね、ザレ打ち上げた時のフェアリングっていうのがちょっと代表的な時なんですけどね。
なんか逆に振動とかありそうな気がするんだけどな。ね、
丸いやつって結局商用打ち上げで、ね、西側のあの方が入ってる時だけ丸いんで、
あ、
うん、その辺がちょっとよくわかんないですけどね。
いや、プロトン結構実はあの宇宙の傑作で書いたんですけど、まだまだあの分かんないところとかいっぱいあるんで、ぜひそこら辺も含めてちょっといつか改定したいなと
思って、うん、なるほどですね。それは非常に期待ですね。
お願いします、
うん、
それこそあのさっき話したタチアナの話の他にあのアルマス計画、要はあの
はいはいはい、
チェロミー設計国で作ってた宇宙ステーションとか有人宇宙ステーションが全部あの OKB-1 こと今のエネルギアにあの強引に持っていかれた話がありましたけど、
はいはいはい、
実はそれのさらに延長線でプロトンロケット自体も全部持っていかれて、
はいはい、
でエネルギアで改装計画を作ろうっていうプランも実はあったらしくて、でそれもあのソ連崩壊とか いろんな事情もあってそれは立ち消えになっちゃうんですけど、そういうあのエネルギアにあの作ろうとしてた次世代プロトンとかいう話もあって、そういうのもちょっと書きたいなと思って
ですね。じゃあぜひあの宇宙の傑作機あのサリュートスラッシュなんだっけ、
でもサリュートはもうあの
ミールの時に
かなり詳しくあの水木さんが書いてくれました
から、私ミールを入手できてないんですよね。
あ、
残念ながら あの頃まだちょっと存在を知らなかったんで、あの本の、うん、
なんかまた雑談でまとまってない、まとまらない。
そうですね。まあじゃあちょっと締めますね。というところで今回あの、プロトンロケットのね、かなり濃い話でご紹介してきましたけど、まあ先ほども話になった通り、まあ当分の間ね、ロシアの主力ロケットとして、使われてきますからね。毎回軍用の打ち上げの一部以外はもう ILS の打ち上げの方は全部動画中継がありますんでですね、ヒドラジンの、打ち上げって、 猛毒なんですけど、あの紫の炎が美しいんですよね。
見た目は綺麗ですよね。
そうなんですね。特にあの夜間打ち上げとかなんか非常に美しいんで、うん、私あの打ち上げプロトンの打ち上げ見るの非常に好きなんですよね。現場で
今、あれですよ、あのロスコスモスも YouTube に自分のチャンネル持ってますから、昔よりもはるかにいろんな映像が出てるんで、探してみると皆さんいいと思います。
そうですよね。
結構意外な映像が残っていて、私もつい最近、初めてあの、前半の炎で話した、打ち上げの時にあの、走行しちゃったの
を、はいはいはい。イン
ターフェースが全部格納する映像とか見つけて驚きました。
そうですね。あの、打ち上げがない時にロスコスモのページが、その、去年1年間の打ち上げとか全部片っ端から続けて、ダイジェストで流してる映像とかもありますよね、ああいうやつに載ってるんですよね。プロトンの打ち上げの方はツイッターアカウントのその番組アカウントの方で毎回、まあ、たまにあのちょっと私の都合であのアナウンスできない時もあるんですけど、基本的にはあの、打ち上げがある時にアナウンスしてますんですね。ぜひあの見ていただきたいと思います。そのヒドラジンのエンジンの紫の炎ですね、非常に美しいんで、固体のロケット燃料の使ってる H2A とかあのスペースシャトルとかだと結局白いもうもうとした白煙を上げて飛んでいくんですけど、まあ、そういうのとはまた全然違う。でもどちらかというとあの昔の映画とかテレビで出てきた宇宙船のイメージに近い、ロケットに近いイメージですよね。というわけでですね、ぜひ皆さんもそうやってあのプロトンの方ですね、もうちょっと見ていただければいいかなと思います。それではですね、福間さん、今回もあの貴重な話ありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
はい、それじゃあ、またですね、ネタがありましたら、ぜひ、あの、お話に来てください。
はい、よろしく、あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。それでは、今回のところはこの辺でお願いします。はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能の限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や、間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。